大林メディカルチームと
谷口美穂チームに分かれてお届けします。この番組はシフト S の提供でお送りします。
こんばんは。
こんばんは。
24時30分を回りました。 84.2MHz FM 西東京よりお届けいたします。東京ミュージックラブ、週始まり月曜日の深夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。5月16日、今週はですね、大林メディカルと
マノカとハックベリーズダンスの
この3名でお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
噛んだね。
はい、そこだからね。
ね、
やめてくださいよ。
ね、うん、そうね。やっぱね、あの、まあ、ゴールデンウィーク明けて、まあ、もう、うんうん、そろそろ1週間ぐらい経ちましてね。はい、まあ、皆さん仕事モードかと思うんですけどね。はい、まだちょっとね、はい、私頭があまり回ってないのかな。
あ、続に
切れてないね。
はい。
続に言う5月病ですか。
かな。もういきなりね、あったかくなって、はい、まあ、雨降ってね、寒いと思ったら暑いみたいな繰り返してるから ね、
うん、
え、どうですかお二人は。
5月病、
うん、
私5月病はなってないかな。
お、
そう、自分の誕生日好きだからね、う
ん、言った言った言った。
そう、誕生日好きだからね。
いろんなところで言ってるんでしょ。
覚えてないけど言ってるみたい。
口
癖になってる。5月誕生日好きだからね。
なるほどね。
そうそう、
うんうん、ちなみにね、うん、太ったんですよ。
あ、でも見事ですよ、本当。
え、もうそのゴールデンウィーク中にいっぱい食べて。い
や、太る太る、ゴールデンウィークね。
そう、窓方ね、太ったって話してたんですよ。
あ、そう、
ちょっとね、正していかないとやばいよね。
やばいよね、これ。
うん、ってことも、じゃあゴールデンウィークっぽい過ごし方をしてたってことですよね。
あ、そうだね。
私は宣言通り引きこもったんで太りました。
あ、引きこもってたんだ。
ガチで引きこもってた、本当に。
マジか。
もう本当お家に
引きこもり。ずーっとそれ。
強いわ。
パソコンで、あの、制作活動とか言いますけど、まあ、全部ひっくるめた引きこもりですよね。制作活動という名の、
うん、ね、うん、休みボケね、これ。
そうだね。ちょっと引き締めていきましょうね、本当。
ね。
ね、
そうね。
はい、
まあ、ね、引きこもってたってね、人と会話してなかったってことだからね。
そうだよね。
そうか、そうか。で、ちょっと滑舌もよくね。
そうそうそう、皆さん、
今日はやっていこうかね。
今日はね、はい、あの、噛んだ人なんか、やろうか。
罰ゲームでね。
罰ゲームね。
いいですね。
考えつつね。
怖い怖い。
はい。はい、では、あの、1曲目、はい、聞いていただきましょう、
はい。
大林メディカルがあなたへ処方いたします。コイント。
仕掛けもないというの。夜空を舞う運命に偶然予想っても、私はあなた次第で、イエスにもノーにも逆らうことできない。神の存在に裏も表もない、そんなゲームでしょう。あなたがかけたコインが惑わせる視線に、汗ばむ手元狂わせる。からかうように笑って、曖昧な誘いで、今駆け引きは避けたいの。月に向かい月を願う、わざとらしいその態度で決まりきった。運命なら逃げられないわ。瞬間に待ったおかげ、もう一度無意味な時間稼ぎは顔色うかがうだけ。終わりのないゲームに神を疑って怯える姿さえ楽しんでるの。私が投げるコインに不敵な笑み浮かべ、不安な手元隠して、もまぐれに近づいては気づかないふりして、迷うの振り回さないで。好きだなんて好きをついた、見透かしたような言葉で、運命など信じないと逃げ出して、
カルでコイントスをお聴きいただきました。この曲は iTunes レコチョクなどから配信しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
はい、
では次のコーナーに行ってみましょう。
知ってる？
知らない？知りたくない？
ピックアップアーティストのコーナー。イエーイ。このコーナーは毎週私たちパーソナリティの独断と偏見でピックアップしたアーティストを掘り下げ、リスナーの皆さんにご紹介しちゃいましょうというコーナーです。気になる今週のピックアップアーティストはどなたですか？
はい、私ハックベリーズダンスがですね、
はい、
うん、懐かしの、
お、何何何
なんだ、なんでしょうね、
懐かしの
夏メロが流れますよ今日。
おー、いいね。何何何、
伸ばす伸ばす伸ばす、
すごいすごい、ね。
はい、1995年デビュー、
うん、
で2015年でデビュー20周年を迎えられております。お、
はいはいはい、
はい、皆さん知ってる方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、マン&ウーマンでデビューされました、
うんうん、もうめっちゃ早い、気になる、う
ん、誰誰
マン&ウーマンって言ったらおばあちゃん分かるな。
それそれ分かる分かる。
はい、いきますよ、
はいはいはい、
マイリトルラバーご紹介いたします。
イエーイ、
いい曲いっぱいだわ、はい、
うん、まあもう皆さんご存知のね、
うん、
名プロデューサー、うん、小林武さんが生み出された音楽ユニット、
う
ん、ギターは藤井健二さん、
うん、はいはい、
ボーカルはアッコさん、
はい、
そして、まあ、途中抜けてた時期もあるんですけれども、うんうん、小林武さんもご一緒にされてらっしゃいまして、全盛期は3名で、
うんうんうん、
ご活動されてらっしゃった音楽ユニットでございます、
はい、うん、
私が好きになったきっかけとかね、皆さんそんなに、
う
ん、
聞きたい、何何、
あ、本当ですか、ありがとうございます、うん、私が好きになったきっかけは、まあ、今日この後流れるんですけれども、はい、
うんうん、
白いカイトという曲がセカンドのシングルで出てまして、
名曲名曲、
うん、はい、これ1995年デビューの年にね流れてるんですけれども、
うん、
すっごいまあいい曲で、
うん、
小林武さんが、うん、アッコさんと出会ったきっかけにもつながるんですけれども、うん、
え、何何、
うん、アッコさん国立音大出身なんですよ。
あ、そう、あ、そうだね、そうだね、声楽とかやってたんだっけ、
やってらっしゃいますね。でその国立音大の知人が小林武さんにいらっしゃいまして、
うんうんうん、
でその知人から小林武さんが国立音大行ってる子で進路に迷ってる子がいるんだけど、うん、ちょっと進路の相談乗ってあげてくれないっていう、
なの、
そっから
すごい、
まあ、ちょっと離婚しちゃいましたけどご夫婦というところまで行ってらっしゃいますね。このお二人は
すごいね、
すごいね、はい、そんなきっかけだったんだ、ね、
知らなかった。男女の紹介とかではなくて、うん、進路の相談に乗るといいますか、少しちょっとした音楽のきっかけが、
うん、
大きな音楽ユニットを生んで、
うん、
まあ、ご結婚という ね素晴らしいゴール地点も一応到達してらっしゃいますし、
うん、
っていうところの話になるんですね。
へ
ー
へーだね知らなかった、
ね、はい、それで、まあ、数々名曲ございますけれども、
うん、
その白い回答を聞いた時に、うん、この声は何だと、
あ、
私前のウーマンも実は聞いてたんですよ、
うんうんうんうん、
聞いててすごい声の人が出てきたなと思ったんですけれども、
うんうんうんうん、
白いカイトの人と一緒って初め思わなかったんですよね。
そんな違うんだ、
まあ、よく聞けばわかるけど、よく聞けば一緒の人だなってわかるけど曲調は違うから、曲調は違うから少しバラードポップバラードに寄ってきた白いカイトを聞いて、うんうん、あ、いい曲だなってまず思ったのと、
うんうん、
ここ小林武さんがアッコさんと出会った時に、
うん、
まあ、歌が上手い人は、
うん、
いるけれども、何人でもいるけれども、はい、アッコの透明性に惹かれて、
うん、
前々からデビューさせたかった藤井健二さんと一緒にデビューっていう流れに持ってったっていう逸話があるんですよね。
あ、なるほどね、
深いね。
その透明性っていうところも私、うん、その白い回答を聞いた時に、うん、ピコンって自分の中で
ピコン
って、ね、もう一回言いましょうか、うん、ピコンって自分の中で
もういい
ピコン
もういいってば、
まあやめましょうかね、
はい、ごめんなさい、はい、
自分の中でその透明性が入ってきたような感じがしましたので、うん、この曲っていうのは結構私の中でかなり思い出深い曲なんですよ。でそのバックグラウンドを見た時に、
うん、
あ、そういうバックグラウンドがあるんだなと思って、
うん、
結構感動したので今回ピックアップアーティストに選ばさせていただいた次第でございます。
なるほどね、確かにね、声に特徴あるもんね、
うん、あるある、
一回聞いたら、
ね、一回聞いたら忘れない、
うんうんうん、忘れない、うんうん、
ではね、
うん、
曲紹介いきたいと思います。
聞きたい、
もう先ほどからね何度も何度も私が熱く語らさせていただきました、うん、マイリトルラバーで白いカイト、うん、お聞きいただきましたのはマイリトルラバーで白いカイトでございました。
いや
ー、透明感 ね
透き通るよね、
分かった、
本当に、
うん、しかもなんか今の季節なんかいいね、聞いてて、うんうんうん、
でしょ、
気持ちいい、
でしょ、
分かる、
心が洗われるような感じがしますよね。
わかる、
洗われます。
まどか知ってた？マイリトルラバー。
私マイリトルラバーは知ってたけど、はい、白いカイトは知らなかった。
やっぱりさ、うん、ハローアゲーン、
そうそうそう、
ね、まあまあまあまあ、
そう、
カバーしてる人も。ハローアゲーンさ、うん、何万枚売れたかわかりません？
え、わかんない、
知らない。
でもすごい、まあ、あの知らない人も多いと思うんですけど、うん、100万枚を超えた、ミリオンを超えたっていうのは皆さん知ってらっしゃると思うんです。最終的に180万枚売れてます。
マジで。
でその後に売り出された、うん、エバーグリーンっていう、うん、すごく有名な、はいはいはいはい、マイラバの一番のアルバムは280万枚売れておりますね。
まあ、本当に売れたとは思っていたけれどみたいな、ね、
伝説も伝説。当時1995年からだいたい2000年ぐらいまでの活動っていうのは、うん、本当に、うん、もうなんていうの、目を見張ると言いますか、うん、すごい私も大好きだったので、うんうん、私どっちかっていうとロック派なんですよ。
そう、そういうイメージがあったから。
そうね、
マイリトルラバー。
そうそうそう、
あ、でも確かに、そうそう、今じわじわ来た。なんか意外だね。
そう、意外だよね。
前回ね、紹介した大林のゆずみたいな感じで。
確かに確かに、
確かに。
みんな意外性くるね。
ギャップ、
あそこギャップ。
日本人ギャップに弱いからね。
まあまあ、まあ、
狙ってたの、そういうとこ狙ってやってんの。
いやいやいやいや
いやいやいやいや、
確かに、
ね、いろんなジャンルが好きなんです。
そうだね、雑誌、ね、いいこといいこと。
あ、でもなんかすごい久々にね、ちょっとアルバム借りて、
は
い、
そうですよ、
じっくり聞きたいなった。
もう浸れるよあれマジで、
ね、そうだよね、確
かに。結構ね、走馬灯も来る、うん、あの時期こうだったなとか
あるね、あるね、
う
ん、
あるある。
あ、そういう感じか。
すごい
爽
やかな気持ちになれるから。、うん、大人になったらさ、ドロドロくんじゃん、やっぱりいろいろとさ、
う
ん、
そうだね、
それが毒気が抜ける。マイラは毒気が抜ける気がする。
うん、聞いた方がいいね、うちら、ね、うちら3人とも聞いた方がいい。、
ね、
しかもちゃんと一人で、一、はい、人でなんか部屋の中で
聞いた方がいい。浸りながら。
そう、
なるほどね、
うん、はいはいはい、聞きましょう。
でもちょっと毒素排出するために窓を開けよう、はい。
そこ大事なことね。
今から雨だから嫌だよそれ。これから雨時期なんで、
これからね、水降るからね。、はい、いやいや、そのね、ジメジメした気持ちをね、
透明感で吹き飛ばしてね。
あとマイラバなんですけど、うん、マイリトルラバね、うん、マイラバっていう人とリトラバっていう人がいるんですよ。
え、リトラバ、あんま聞かない、
初めて聞いた。私マイラバだと思
って。あ、大林マイラバです。
マイラバ、マイラバ、
マイラバ。
まだかちょっとね、あの世代的にもうちょっと、うん、あの遅い世代になると思うけど、マイラバなんだよ。
マイラバ、略すなら
マイラバだよね、
うん、あ、なるほどね、うん、私の周りにはマイラバ派とリトラバ派みたいなのがあって、一緒なんだけど。
え、それダンスさんの周りでだけあるんじゃなくて、一般的にその2つあるの？
当時はだけど、当時は、うん、関西と関東でみたいな感じで
呼び、ね、
そう、呼び方が違う。
マクドマクドみたいな。
そうそうそうそうそう。
そうなんだ、知らなかった。
そういうのを聞いたことがある、うん、ぜひね、リスナーの皆さん、あのマイリトルラバーのことをマイラバと呼んだか、うん、リトラバと呼んだか、
ね、
あの教えていただければね、うん、あ、そうなんですか、ありがとうございますってなるんで。
面白いね。
そうそうそうそうそう
そう、そういうのなんかネットで調べたら出てこないのかな。
あ、調べてみよう。
、うん、そうだね、ネットで調べてみようか、う
ん、ね、はい、じゃあそんなわけでですね、
はい、
今週のピックアップアーティストのコーナーはいかがでしたでしょうか、
はい、
このコーナーでは皆さんから特集してほしいアーティストや曲なども募集しております、
はい、
宛先は東京ミュージックラブ @gmail.com までどしどしお便りください。以上、ピックアップアーティストのコーナーでした。これって私だけ？
え？あるあるじゃない？
いやー、それなくない？
なんでもかんでもあるある会議、イエーイ。はい、ここからは大林メディカル、まどかハックベリーズダンスの週にお届けするコーナーです。はい、このコーナーは私たちパーソナリティがテーマに沿ったあるあるネタを持ち寄り、本当にあるあるなのかを話し合うコーナーです。
はい、
リスナーの皆さんもぜひ参加してみてください。というわけでですね、
はい、
前回ね、
はい、
あのタクシーあるあるやったね、ということでね、
はい、
まあ、タクシーの運転手さんって結構おじさん多いな。
そうですね、
なんでね、
はい、
ことで早速今回のテーマは、
はい、お願いします。
おじさんあるある。
マジ、
そのままかーい。
好きでしょおじさん。
いや、私のおっさん語らしたらもうやばいっすよ。
そうだよね、はい、いや、もう後で言いたいけどさ、
はいはいはい、
もうおじさんと言ったらね、
はい、
ハックベリーズダンスですよ。
ありがとうございます。
、はい、まあ、はい、そんなわけで今回おじさんあるあるなんですけれども、
はいはい、
用意してきました。
してきたよ。
本当？
うん、
どう、誰から行く？
おじさんと言ったら、じゃあ私から。
おー、はい、言ったね。
おじさんと言ったら、はい、これは絶対あるある、
う
ん、
はい、
おじさんは、
はい、
よくお店に入ると、うん、おしぼりをもらうと、
はい、
顔拭いちゃう。
まあね、
でもあれ ね、まあ、ね、違う、
女性からしたら、うん、羨ましい。
わかるわかるわかる。
化粧してるからですけど、私やりますからね、あれ。
やっちゃうか。
っていうか、あの、拭くんじゃないんですよ。当てるんです。
う
ん、
あ、そういうこと、うん、
なるほどね。
まあ、当てるんだったら、まあ、多少できるかな。
確かに、ね。
もうゴシゴシはさすがにできる。それは私の化粧を一応しますから。ゴシゴシ
気持ちよさそうじゃない？
そうそう。
あ、いいな。
なんかね、首の後ろとかもグーってね。
やりたいよね。
やりたい。確かにやりたい。
あれは
か
な。
確かにね。確かにあるある。
そうそうそう。
それはいいですね。うん、まあ、これはもう確実なピンポンあるある、ね。
でしょでしょ、
う
ん、で、次にあるあるは、はい、おじさんと言ったらね、はい、もう、親父ギャグ。おじさん、絶対言うもん。親父ギャグ。面白い時もあるけどね。
なんか面白い親父ギャグ言ってよ。うん、
え？
あ、止まっちゃった。ごめんごめん。ハエはハエとか言えばいいんだよ、そんな
に。でも、ね、
でも、まあ、もうすごいね、うん、あの、ベタなの二つ来たけどさ、あの、親父ギャグってさ、はい、あれちゃんとね、うん、あるのよ。あの、脳を活性化して、はい、あの、ボケ防止になるっていうのをね、医学的に解明されてんだよ。
そうなの？
すげえ。
そう。
わかりました。じゃあ私、毎日、ハエはハエって言います。
うわぁ、ちょっと
痛いわ。どうだろう、どうだろう。
これでボケ防止でしょ？
だからさ、あの、場の空気読まずにさ、はい、寒い寒いとか言われるけど、うん、あれはもう本能的にボケ防止本能が働いて、うん、もうその空気関係なく言っちゃうっていうね。う
ん
う
ん、あ、そういうことなんだね。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい、はい。
おじさんの、うん、もう、仕方ない。
仕方ない、
ね、
仕方ない、まあでもまあ人間の
神秘だ
よ、神秘、人間の、
そうだよ、
神秘、神秘、
そう、うん、そう、そう、
ボケ防止本能なんだ、初めて聞いたよ、
相当だから頭の回転はしてるっていう、
そうだよね、
うん、じゃあ言ってこうか、みんなでね、うん、これからね、親父ギャグ、
そうだ
ね、
じゃ
あ言う、じゃんじゃんとか
言うよ、
だって親父ギャグがさ、寒くてもさ、あ、これボケ防止本能だと思ったらさ、賢く聞こえるよね、
まあね、そりゃそうだよね、
いいことじゃん、
ただまあその、それに面白い面白くないっていうね、まあ評価が入ると残念なことになってしまうんですけれども ね、はいはい、まあまあそういう感じで
そうだね、はいはいはいはい、次あるあるね、うん、みんな言ってみんな言って、
う
ん、
あ、どうした
の？あ、私はですね、うんうん、まあ、さっきマジって言ったぐらい、うん、あの事前に一応聞いてましたけど、うん、全然なくて、
あら、
ないの？
ただただ、うん、仕事なんでね、
うんうん、
電車で観察したんですよ、
おうおうおう、うん、
私あの OL もやってますんで、うん、毎朝電車乗りますよ、朝ね、乗っておじさん、まあ、隣にいらっしゃる女子高生とか、うん、おばちゃんでも何でもいいんですけど、
うん
う
ん
う
ん、
どう違うのかなってすごい観察したところ
怪しい、
まあ、会社でもそうなんですけど、メガネをいじる仕草っていうのは、うん、ほとんどおじさんしかしないと思いました。
え、
ちょっと待って、ちょっと待って、
ごめんごめんごめん、
いやさ、メガネってされれれれ、メガネってさ、男性も女性もかけますよね、
かけます、うん、
かける、
男性だからメガネ比率が高いか、女性だからメガネ比率が高いかちょっと分かんないですけれども、
うんうん、
ただそのメガネをすっていじる仕草、うん、縦になんですけど、うん
う
ん、
はい、
え、ない、ない、ない。
おじさんが多いの？
おじさんが多かった。私が観察したところ。
ちょっと見てみる
わ。あ、じゃあね、じゃあね、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。メガネがダメなら、いいよ、これ、あるあるじゃなくて。メガネがダメなら、これは絶対あるよ。
何？
ベルトをいじるチ
ーム
さ。
あ、
ベルトをグッて上げる。
上げる、まあね、
メガネよりはありそう、まあ
ね、
ありそう。
でしょ、
う
ん、
確かにね。
もうそこもね、無駄に電車の中で観察して、私変態ですよ、本当に。観察して。
まあね、ちょっとやっぱベルトの位置も高いからさ、やっぱこうちょっと下がるとこう上げたくなるのかな、
そう、絶対上げる。あれはね、おじさまあるあるだと思います、私。
確かにね、はい。それはそうかもね。
なるほどね。
はい、大林ありますか？
私ね、これね、まあ、あるあるというか、はい、まあ、こういう風に感じるのは私だけですかっていうので聞きたいのがね、
はいはい、
まあ、夕食、まあ、夜ですね、
はい、
あの定食屋さんで一人ご飯を食べている、
はい、
まあ、本当団塊世代のもう若いお兄さんとかじゃないんだよ、
はい、
団塊世代のおじさんに、
はい、
胸キュンするっていうね、だから抱きしめたくなる。
あ、
へ、抱きしめたらいいじゃん。
いや、ね、もうそしたらもう私も変態になってくるよね、
変な人になっちゃうね。抱きしめちゃった
ら、ね、それ私だけなの？あ、なんかね、あ、なんかこう、あの、一緒に食べませんって言いたくなる。
あ、 そ, うなんだ、
それ言っていいよ、
言っていいよ。
本当に、
うん、そこからでも後ろ姿がちょっとわかるかも、うん、後ろ姿をそれ見ると、うん、なんかちょっと
そう、あ
キュンみたいなことね、
分、
ま、かる気はする。
なんかやっぱ仕事でね、うんうんうん、やっぱ疲れてさ、
そうだよね、
そう、はい、それでこうなんかちゃんと定食屋さんでさ、うんうん、栄養を取ってる姿、
そうだね、
あ、なるほどね、
明日も頑張ってみたいな、
お疲れ様ですみたいなね、
まあ、じゃあやっぱ時間帯も夜じゃないとダメだってことですよね。
そうだよね、仕事終わりってことでしょ。
そうお昼とかはまあ別にあんま気にならない、うんうん、
まあ、お昼回転率半端ない
もうね、それどころじゃないよね、うん、
私行きますけど実際に、
うんうん、
私全然一人で夜 吉野家でも、松屋でも行ける人間なんですよ。
はいはいはい。
バリバリ行きます、そんなの。
そっかそっか。
あれ回転率半端ないんで、ちょっとでも、お昼休憩長く取って、スマホなんていじろうものなら、店員さんからの睨み半端ないんですよ。ただ、夜はね、わかります。何がわかるかというとですね、これまあおじさんあるあるの中でちょっと申し訳ないんですけど、うん、おじさんじゃなくて、はるか昔、私が学生バイトをしてた頃に、朝5時までその時居酒屋だったんで働いてたんですよね、で朝5時終わって、5時半ぐらいかな、あの牛丼屋さんに行ったんですよ、バイトの仲間と一緒に、お腹すいたねっつって、で行ったところに牛丼屋さんだったんですけど、その時多分頼んでたのはカレーだったんですよ、でおじさんじゃなくて、これは間違いなく髪の長い女性だったんですよ、女性だったんですけど、でカウンターにね座ってらっしゃって、カレーを頼んで、カレーがカピカピになるぐらい、多分時間が経ってるっていうのが、もう分かる状態で、そのカレーの上に長い貞子張りの髪がベターってついてて、
やだやだ、
すいませんね深夜にね本当にね、いやあれはね抱きしめたくなりましたよ本当。
それで抱きしめたくなった
、なりますよ、
ちょっと待って、
めっちゃ疲れてるやんこの人って思って。
なるほどね、はい、やっぱりそういうことか、やっぱ仕事で疲れてる、なんかこうやっぱ一生懸命ご飯を食べてる姿が、
そうですよ、
キュン、
そっか、
キュンポイントなのかもね、
おじさんもあるかもしれないけど、私は女性にもありました、いやその髪の毛ちょっとさみたいな、
まあまあまあ、だからそういうことだよね、疲れてるっていうね、はい、
そうですそうです、
だからか若い人とかまだこうエネルギーが有り余ってるから、ね、あんまりそうキュンキュンしないけど、やっぱこう頑張ってね身を粉にして働いてる姿が、
なんか苦労を見るとキュンってくるのはわかる、
そっか、
そうそうそう、
言い方もちょっと良くないかもしれないけど、やっぱ苦労の上に成り立つ優しさとかもあるわけですよ、
そうなんだよ ね、そのキュンポイントがね、わかる、おじさんあるあるかもね、
でしょ、
はい、はい、あ、まあそんなわけで、まあ、時間が来てまいりしまいましたね、
はい、
このコーナーではリスナーの皆様からのあるあるネタやそれにまつわる面白ネタ、ぜひ議論してほしいネタなどを募集しております、メールアドレスは東京ミュージックラブ @gmail.com までどしどしご応募お待ちしております。今週も3人でお送りしてまいりました東京ミュージックラブ、楽しんでいただけましたでしょうか。
はい、
はい、
5月病の話がね出ましたけれども
ね、はい、なんかまだちょっとふわふわしてる私。
そうだね、今日ちょっとみんなね、ふわふわしてる、
ね、いやまだか、年がら年中してるよ、
あれおかしいな、私年がら年中だった、
してる感じがする、
自覚は
ないよね。
だって今月誕生日だもんね。
そうそうそうそう。だからふわふわしてるの。
いやだから年から年中だって。
ふわふわしてる。
ま
あそんな感じでいこうか。
はいはいはい。
じゃあはいはいはい。いつもの心理テストに行きたいと思います。
はい。
なんだ。
はい。今回は大林メディカルがお題を出しますよ。
はい。
はい。では行きます。
はい。
はい。
ピエロが一人佇んでいます、
はい、
どこに立っているでしょうか。シンプルですよ。
はい。
A 遊園地。
はい。
B 公園。
はい。
C 劇団、
はい、
D 路地裏、さあさあさあさあ、
私 C の劇団です。
私 A だな、 A の遊園地かな、
まあまあまあまあまあね、まあそれはね
ちょっとさ、大林が行きそうなとこ分かるよね、大体
分かるよ、
分かる、え、多分ね分かんないと思う、
せーので
路地裏、
違う、路地裏でも分かる、
あ、もうね私この問題見つけた時に、確かにもう、あ、もう
路地裏、当たってんじゃん、
路地裏でしょ、
でしょ、分かりやす
い。ちなみに
ぽいぽい、
ちなみにこの問題で、あなたの心の中に隠された悲しみが
うわ、
わかります、
見られたくないところ、
はい、そういう問題になりますので、
ね、
この結果はね、ブログで、は
い、そうだそうだ、ブログだもんね、
ぜひチェックしてみてください。
はい、
はい、まあ、それではですね、もう時間あっという間ですね、はい、この辺で今週はお別れです、
はい、
はい、この番組はツイッターやブログも展開しております、
はい、
ツイッターアカウントは東京ミュージックラブ、そしてブログ更新はツイッターにてお知らせしております、
はい、
番組への感想やリクエストは東京ミュージックラブ @gmail.com までお寄せください、
はい、
来週のパーソナリティは谷口美穂、ルック松下、柳田健一です。来週もまた月曜日24時30分にお耳にかかりましょう。それではまたね、
おやすみなさい。心だけ押さなくて、
このまま置いていく。この番組はシフト S の提供でお送りいたしました。何